リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー専務理事の村上恵子さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
今日お越しいただきましたのは、村上さんからとても素敵な、ね、情報をお伺いいたしましたので、これをぜひ、リスナーのラジオの皆さんにもラジオのリスナーの皆さんにもお伝えしたいなと思いましてお越しいただきました。古典の日文化基金、受賞式っていうのがあるんですよね。それ私初めてなんですけど、お聞きしたのがとても面白そうだなと思いますので、はい、ご紹介お願いいたします。
はい、私どもコンベンションビューローの中には古典の日推進委員会という会がございます。これは、2008年に源氏物語千年記、源氏物語ができてちょうど1000年経つねという年に、いろんな行事がございまして、で源氏物語だけじゃなくて日本の古典って素晴らしいよね、古典を大事にしようっていう運動がすごく盛り上がりました。でその動きを受けて、そういう動きを推進していこうという推進委員会が私たちのコンベンションビューローの中に、できております。でその推進委員会の中で、源氏物語や和歌や、それから伝統芸能、それから暮らしの中の文化も素敵だよね、いろいろ古典をたどっていくと私たちの暮らしを豊かにしてくれるものがたくさんあるというようなことに、運動するうちに気がついていきまして、これは京都だけじゃない、日本全国あちこちで文化を大切にしている人たちがいる、だからその人たちを励ますための賞を作ろうということで、2020年に古典の日文化基金賞という賞を作りました。そして、1年かけて、選考して2021年から第1回、第2回、第3回と回を重ねてまいりまして、今年第3回の文化基金賞受賞式が開催される運びとなりました。
そうなんですね。何か私もすごく古典の日っていうのは鮮明でね、記録にはあるんですけれども、古典の日の文化基金賞が生まれて、そういうもう第3回目になるということを初めて知りました。詳しくもう少し、はい、どういう方が受賞されているのかとか、もう少し内容を教えていただけますか。
は
い、
この文化基金賞は先ほど申しましたように日本中で、いろんな分野でご活躍の方々がいるということで、大きく3つの分野で、賞を設けました。文学思想分野というのが1つ、それから美術生活分野の分野っていうのが一つ、それから伝統芸能音楽というのが一つということで、3つの大きな賞を設けたんです、大きな分野の賞を設けたんですけれども、さらにですね、第2回からは、大人だけじゃなくて子どもたちも頑張ってるし、それから次世代に古典の素晴らしさを伝えていきたいということで、小中学生や、高校生などですね、若い人たちが取り組んでいることにも賞をあげましょうということで、未来賞という分野を作りました。で、今年の受賞者なんですけれども、文学思想の分野ではクリス・モズデルさんという、これはイギリスの作詞家の方で、お名前だけ聞いてもちょっと皆さんピンとこないかなという方もいらっしゃると思うんですけど、イエローマジックオーケストラ坂本龍一さんや、それからエリック・クラプトン、ボイ・ジョージなどのアーティストに楽曲を作詞を提供していらっしゃる方で、非常に有名な方なんですけれども、 この方が、日本の古典の素晴らしさということをすごく訴えられましてですね、いろんなところで日本の古典を広める活動をしてくださってます。
京都にも、
はい、京都にもお住まいいただいているということで、うん、こういう世界に発信してくださっている方を、うん、賞の対象にしようということで選ばせていただきました。それから伝統芸能や音楽分野では桂吉坊さんという、うん、大変若い話し家の方なんですけども、この方は落語だけではなくて落語に関わるさまざまな伝統芸能などを、非常にしっかりと研究をされておりまして、そして、歌舞伎ですとかですね、さまざまな能ですとか、そういったもののナビゲーターもされてます。で、桂吉坊さんの解説を聞きますと、いろんな分野の伝統芸能のことが非常に分かりやすいということで、これも伝統芸能を広く広めていただいているということで、賞を差し上げることにいたしました。
なるほど。
それから、美術生活分野なんですけども、今回はですね、生活、私たちの生活をすごく支えてくださっている、人たちをということで、食文、私たちの日本人の食文化といえば美味しいものは発酵食品なんですけども、お酒とかお醤油とかそういうものがこうじっくりとどこで美味しくなっていくかというと、木でできた桶の中で、
なるほど、
はい、木の中でいろいろ酵母菌などが育って、うん、いろんなものが美味しくなっていく。ところがその木の桶を作る職人さんがどんどん減っていって、このままでは日本の食文化が廃れてしまうということで、この木桶を、復活させようということで、最近ですね11年にわたってプロジェクトを組まれて木桶職人を育てるという活動を全国の酒屋さんやお醤油屋さんたちが協力をして展開されているということで、まさに生活分野のを伝統を守っていただいているということで、今回表彰をさせていただきます。
もういろんな分野で、ね、はい、表彰される方が多いですね、
はい、そして未来賞の方なんですけども、はいはい、若い方たち、これも3組ございまして、一つはですね、小松歌舞伎座ということで、小松というところはですね能や、歌舞伎で有名な、弁慶さんが義経に打ち据えられるというですね、勧進帳の舞台となりました鷹の関のあるところなんですけども、うん、そこではやはりお地元ということで非常に歌舞伎などが盛んでですね、でそこで、歌舞伎を伝承するために頑張っている若い方たちを表彰させていただこうということで、小松歌舞伎未来塾さん、表彰させていただきます。それが一つ目。それから二つ目はこれは京都です。京都の府立嵯峨野高等学校で、京平安文化論ラボということでですね、嵯峨野高等学校の中でいろんなこうラボを作って活動されてるんですけども、その中で、京都の平安文化論というところでですね、これはまさに源氏物語、中源氏っていう、中の中はネズミさんの中なんですけど、ネズミさんによく似た可愛らしいキャラクターをうまく使ってですね、うん、中源氏と巡る、源氏物語京都スタンプラリーということで、いろんなゆかりの地をですね巡っていただくような楽しい企画をこれもずっと続けていただいててですね、でいろんな方々にこの源氏物語を、うん、今の時代の中で楽しんでいただくと、こんな活動をしていらっしゃるので、賞を差し上げます。それから最後なんですけども、東北東日本大震災の時に津波で、亡くなってしまった津軽宮古市のですね、うん、津軽石中学校、青森の津軽ではなくて宮古市の、津軽石中学校なんですけども、そちらでですね津波ですっかり失われてしまった、郷土芸能の衣装ですとか、その獅子頭姉妹のようなですね、そうしたものがなくなったのを、子どもたちがやっぱりお祭りは地域の元気だということで、復活させようということで頑張って、で大人の人たちをむしろ励ますような形でですね、その中学の獅子舞グループさんが 頑張ってらっしゃるということで、その方たちの活動にも賞を差し上げるということで、この6組が今回は受賞の対象になります。で、受賞式ではですね、この方たちの活動報告がされますので、お越しいただけるようです。木桶職人の方々も全国から集まってくださるということで、いろんな方に楽しんでいただけるのではないかというふうに思っております。
ね、大事な要素がいっぱいありますし、なんか皆さんにもぜひね、お話を伺って自分たちの活動にもね、つなげてほしいって思いますね。
はい、そしてですね、今年はその源氏物語千年記もう15年も経つんですよね。ついこの間だったような気がするんですけど、源氏物語が初めて文献で確認されたのが1008年の11月1日の紫式部日記に書かれてたんですけども、それから1000年経った2008年に千年記をやって、そして今年がもう15周年ということでですね、その2008年の11月1日には古典の日宣言なども行われて、私たちは古典を大事にしましょうというようなことを言ったんですけど、そこからもう15年も経ちますので、この15年の活動を振り返るパネルトークというものも、その授賞式の後やらせていただきます。それはですね、まさにこの古典の日文化基金賞をの検証委員会の名誉総裁でいらっしゃいます彬子女王殿下、それからこの古典の日文化基金賞の創設者でもあり古典の日推進委員会の会長でもあります、村田純一、村田機械の会長が、ずっとですね古典を応援しておりますので、15年の思いを語っていただく、それから、小林和彦先生、この先生は京都産業大学の日本文化研究所の所長でもいらっしゃるんですけども、古典の日推進会発足の時からずっとアドバイスをいただいてた先生でいらっしゃいまして、その3人によるパネルトークでこの15年を振り返っていただきたいと思います。ぜひ皆さん本当に聞いていただいてですね、古典の素晴らしさとかいろんな方の活動などに触れていただくと、とても自分の身近な暮らしにそういうものが反映されるし、豊かな暮らしにつながるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひお運びください。
そうですね。で、じゃあ行きたいなと思われた場合には、これはどなたでも自由に行けるんですかね。申し込みがあるんですね。
はい、はい、事前の申し込みだけですね、必ず全席指定席制度になっておりますので、事前申し込みだけお願いしたいと思っておりまして、古典の日推進委員会、ホームページで検索していただきましたら申し込みのフォームがございます。住所やご氏名などを書いていただきまして、お申し込みをいただければと思います。締め切りは8月の10日となっております。もうあんまりね日にちがないんですけども、そうですね、この土日に考えていただいて、ぜひホームページの方にアクセスをお願いしたいと思います。
私もぜひ伺いたいなと思って申し込みをまずいたします。
ありがとうございます。
ではここでミュージックブレイクに行きたいと思うんですけど、この音楽も今日はゲストセレクトということで少しご紹介お願いします。
はい、これはこの古典の日推進のために、作曲していただきました古典の日さんさんという曲でございまして、演奏は大谷翔子さんと六条院楽坊の皆さんです。どうぞよろしくお願いします。
今夜のゲストは公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー専務理事の村上恵子さんです。古典の日の取り組みについてねお伺いしてきました。後半も、もう一つなんかとても素敵な情報があるということなのでそれもご紹介いただきたいなと思います。
はい、私どもで応援をしております京都迎賓館の一般公開に関係するんですけれども、京都迎賓館ご承知のように1994年の平安遣都1200年の時に一生懸命誘致をしまして、2016年7月からですね一般市民の方にも通年で公開をされるようになりました。現在はですね自由参観はなくてガイドツアーのみなんですけれども、自由にお申し込みいただけます。その中でも特にですね、その迎賓館の中にあります素敵な、技術伝統的な、技術をですね詳しく解説するという京都迎賓館文化サロンというものが、開催されておりまして今年で第8回になります。これは第8回は8月31日木曜日に、午前の部と午後の部に分けまして60人ずつを募集をしているところです。今年のテーマは切り金ということで、ご存知の方はよくご存知だと思うんですけども、うん、金箔ですとか銀色のプラチナの箔を薄く糸のように切ってですねそれを本当に絶妙な技でこう貼り付けていって、素敵な模様を描いていくということで、迎賓館の中では、藤の間の舞台扉に、コール光陰というすごく美しい模様が描かれています。そうしたものそれから欄間にあります日月の切り金につきまして、襟智子先生これは襟小夜子先生の娘さんなんですけども、が詳しく解説をしてくださいます。迎賓館でガイドツアーの中でいろいろ説明を聞きながら回っていただくことができるんですけども、さらにそれを掘り下げて、その美しい、装飾がですね、どのようなご苦労のもとで、どのような技術の中で生まれたのか、お話を聞いてからご覧になると、また一層価値があるというふうに思います。私たちは京都に生まれていろんな本物を見る機会があるというのがとても素晴らしいことなんですけども京都迎賓館でいろんな本物に触れていただければなと思います。
そうですね。こちらはどういうふうにして申し込むことができますか？
はい、京都迎賓館ホームページにおきまして、こちらも予約のフォームがございますのでそちらの方から事前予約をお願いいたします。参加費用がございまして一般の方は5000円大学生や専門学生の方は3000円中高生は2000円というふうになっております。ぜひぜひこの機会に、素晴らしい技術に触れていただければというふうに思います。
これもホームページから申し込みできるということですね。
はい、
ありがとうございます。
京都迎賓館で検索してみてください。
はい、時間が迫ってきました。今夜のゲストは公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー専務理事の村上恵子さんでした。素敵な情報ありがとうございました。
ありがとうございます。皆様にご利用いただければとっても嬉しいです。
番組ブログもチェックしてください。ちょっと情報を、掲載いたします。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。